なんか先週いろいろいっぱいありました。はい、今日も雑談ということでですね。先週なんかいろいろ忙しかった割にはなんか中身が濃いかったって言えば濃いかったんですよね。まずは、裏返っちゃって。まずは、あれですよ。ゼノブレイド、あれ、なんて言うんだっけ？ディフィニングエディションか。はい、ゼノブレイド D クリアいたしました。ずーっと放置をしてたみたいな感じなんですね。いや、これ、ゼノブレード自体は、Wii と、3DS と両方クリアはしてるんですけど、いや、それで、このゲームやり出したら、ずーっとこう、やっちゃうような感じのゲームで、まあ、新作が出るたんび、なんか途中でやめて、新作やって、なんかちょっと間隔空いちゃったから、放置しちゃって、の繰り返しだったんですけど、はい、もう、ちょっと最後までやっとこう。まあ、ゼノブレードクロスが、ゼノブレイドクロスだ。が、スイッチで、リマスターされるっていうのもあるので、まあちょっとゼノブレイドはクリアしときたいなっていうのがあって、まず、D の方は、クリアしたみたいな感じで、2がね、僕あんま合わないんですよ。ガチャみたいなのがあんま好きじゃなくて、まあなくてもクリアはできるんでしょうけど、なんかああいうのがこう入り込んできちゃうと、ただまあ2のストーリーは追っかけてはいるんですよね。だからある程度の内容はもう把握はしてるんですが、まあ3はね、その1と2の補完みたいな感じの部分もあるっていうことなんで、今進めております。まあまあね、最初から女神様が出てきた時点でね、耳の形みたいの見たらね、あれなんだろうなっていうのは見当つくんですけども、おいっといって。はい。でもまあ、ゼノブレイド D はもう皆さんにお勧めしたい、本当にこう、JRPG の、まあファンタジーはファンタジーなんですけど、まあそこら辺の融合がすごいっていうのもありますけど、一番はもうストーリーですよね。もう入り組んだ、ストーリーにどうこう、ファンタジーの王道路線を乗っけながら、オープンワールドではないっちゃないのか。一応ね、シームレスじゃないところもあるので、まあでも、一個一個のフィールドが広大なんで、だからオープンワールドって言ってもいいぐらいのレベルじゃないかなとは思いますけど、ただそれをね、毎回言うんですけど、Wii で作ってたっていうのがね、もうそこにつきますよ、マジで。Wii で作ってたんですよ、本当に。あれ、やっぱすごいゲームですよね。やっぱり容量とのせめぎ合いだったのかなとも思いますけど、すごい作品だなと思います。はい。まあ、ぜひね、スイッチ持ってらっしゃ、まあ、スイッチ2でもね、コンパチでできるとは思いますけど、まあ、スイッチのうちになんとなくやっといたらいいんじゃないかなと思って。いや、それでね、次何しようかなと思って、さっき言ったゼノブレード3も始めながらなんですけど、ただちょっと今年は、この、まあ、新作気になるのもちょこちょこあるにはありますけど、まあ、ほとんどまあ、新作に手を出すというよりは、ね、以前まあ、買って積んであるものとかを中心にやっていこうと思うんですよね。だから、あれですよ。ファイナルファンタジー7、リバース。リバースかな？リバースだから。もう一個の方ですよね、二つ目の方。あれミニゲームがやったら多すぎて逆にうざくなっちゃう。うざいとか言っちゃダメなんだろう。だからストーリーもガガ進めていけばいいんだろうとは思うんですけどね、やっぱりアイテムが欲しかったりするんで、まあそういうところでこうストップしすぎで、まあ面白いんですけど、面白いけどそこが中心になっている、まあストーリーが好きなので、どちらかといえばミニゲーム好きっていうわけじゃないんで、だからまあミニゲームもとか、まあサブクエストをやりつつ、 どちらかといえばなんかストーリーよりもサブクエミニゲームが中心のゲームのようにと僕には見えちゃう。だからまあ進めたいなと思っているのと、あとはもうデスストランディングをもう本当何回も途中までやって最初からやって途中までやって最初からやっての繰り返しなんで、それはクリアしときたいな。だってデスストも出ますからね、新しいのが。だから攻略とかもあれ見たら絶対面白くないと思うんで見てないし、評価みたいなものも全然見てないんですよ。見るとなんかストーリーバレちゃうと、あれこそもうバレたら全然面白くなくなっちゃうと思うので、だから見てないので、本当ストーリーちゃんと追っかけて保管しときたいんですよね。だからまあ、ちょっとデストランディングはちょっとちゃんとやりたいな。まあこの2本はもうマストでちょっとやろうと思ってますけど、まあゼノブレード3はね、ゆっくりやりながらでもいいのかなとは思ってますが、まあ、あと、そうですよね。さっきも言ったように、まあ、2025年と、まあ、スイッチ2がね、発表ということでね、発表ということ。あ、違う。発表ということだったんで、まあ、期待はしてるんですけど、まあ、コンパチなんで、新作がどういうのが出るかっていうのを気にしつつ、購入は検討したいなとは思いますがですよ。また転売屋だなんだとかで、僕ね、スイッチ買うのも遅かったんですよ。スイッチもね、1年ぐらい経って買ったのかな、結局。だからね、まあそんなに焦ってはないんですけど、たださっきも言ったように転売屋がなんだとかいうのが一つと、まあコンパチなんで移行ができるっていうのがあるので、だから早めに持っておいても損はないのかな。まあ今までのゲームも楽しみつつ、ね、スイッチの方やる。ただその不具合とか、ああいう携帯機ってそういうのよくあるじゃないですか。まあ、どうしてもPSP の時の亡霊に取り憑かれているのか。結局ほら、ビータ出た時もなんかボタンこう押しらで当たっちゃうみたいなね。なんか、そういうのがいろいろあったりとかもしたんで。なんかその辺を気にしてしまうことがあるので、だからまあ、まあ、据え置きに関してもそうですけどね、焼肉できるぐらい熱くなるよとかね、いろいろあるので、まあ、その、初期のものに関して手を出す、出さないは別として、なかなかね、バージョンアップもしないとは思うんですけど、まあ、でも、今回早めには買いたいなと思いますけど、まあ、様子見てね、バタバタ手出してもとも思ってますし、だから、まあ、転売屋で、なんか、売ってなくて、でも僕はもう気にしないでおこうとは思ってて、転売屋に出て買うように手を出すつもりはないんで、ただ春ちゃんが出るかな孫がね、そこありますけどね。はい、それとですよ。あれ、何だったっけ。何だったか、あ、そうだ、ガンダム、あれです、名前が出ない、ガン G クワックス見に行ってきました。こんな、まだプラモは全然手つけてないんですけど、ね、安かったですよね。2000円ぐらいだったでしょ、確かね。普通に売ってましたよ。普通に売ってた、アマゾンとかでね、もう売ってないのかな。だから、普通に買えたんで、よかったなと思って、でもまだ全然手つけてないですけど、まあどうせね、僕の場合素組みして、まあでも見てたら、すごく、色のパーツも多いようで、再現度高いですよ、みたいな感じになっているのと、あと、何ですか、可動域とかがすごく動いて、アクション性があるみたいな感じで、ね、写真とかもアップされてるんで、わ、面白そうだなと思って、すごい楽しみにはしてますが、まあ、さっきも言ったように、素組みして、まあ、墨入れして、まあトップコート振ってぐらいしか僕やらないと思うんで、ただそのあのガンダムの時にトップコートの光沢がいいのか半光沢がいいのかがちょっと迷ってるんですよね。じゃあもう一個変えようみたいな話なんですよ。ただもう一個はね、ちょっとね、あれなんですよ。売ってなかったり、そんなね、転売屋から買うつもり全くないんで、もうそこまで全然やるつもりはないですから。 だからまあトップコートをちょっとどっちにするか、あのズゴック、車線用ズゴックの時は半光沢のトップコートにしたんで、いい感じのグラデーションがね出るんですけど、どっちなのかな、なんかこうキラキラした方がね、キラキラがありますからね。まあ映画もめちゃくちゃ良かったですよ。これはまたちょっともうちょっとしてから話そうと思います。まあいろいろネタバレしちゃうと面白くないと思うんで、うん、まあテレビ放送もあるっていうことなんが、まあまあがあって、それの先行で、劇場版っていうことだったんで、ただも劇場版で見てほしいですよね。やっぱりめちゃくちゃ良かったです。はい。もうおじさんホイホイだし、あのさんもなんかニヤニヤしてたらしいので、なんかテレビ番組かなんか言ってました。一応ね、脚本だったかな、なんかそこにあのさんの名前入ってたんで、やっぱり、ああ、やっぱり関与したんだ、みたいな感じで最後スタッフロールは見てましたけどね。はい。で、あれですよ。パンフレットはデラックス版で、設定資料集がね、まあ、ついてる3000円のね、やつを買いましたけど、いやー、面白いですね。これ、もう見てるだけで、ニヤニヤニヤニヤできるし、いやーもうこれ言いたいなー、いっぱい言いたいなー、もうマジでいやー言いたいこといっぱいあるけど、まあネタバレのねもう動画も出てるから言っちゃうなら言っちゃってもいいんだよみたいな感じなんですけど、ただね僕はそれしないんで、やっぱ感想を語ったりちゃんともう一回見に行ってからでしょうね。近々行きたいな。ちょっとね、でも時間がないんで行く暇ないかもしれないですけど、でも一回見たらね、ある程度シナリオも、まあこのパンフレットとあれば頭から追っかけれるので、まあいいかなとは思ってますけどね。はい、ぜひ皆さんもガンダムファンなら見に行った方がいいと思いますよ。